マタイによる福音書26章をお開きください。今日は26章の前半部分を学びたいと思います。1節から35節までを学びます。ここでの主題は十字架による主との関わり、十字架による主との関わりです。この26章また27章からにはイエス様が十字架につけられる場面があります。それでは早速本文を読んでみたいと思います。イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。このこれらの話というのは私たちが前回まで学んだことですね。イエス・キリストが再び来られることと世の終わりについて語られていましたけれども、その時にイエス様がまずその前兆について話されていたわけですよね。戦争とか飢饉とか起こるとか、またはユダヤ人の迫害が起こるとか、そのようなものを見てきました。そしてご自分がいつ来るのかはわからないから目を覚ましていなさいという話をイエス様がされたわけなんですよね。そして最後に私たちは前回キリストが来られる時には裁きが行われることを学びました。でその裁きの基準というのは信仰によって生きるということなんですね。でそしてこのような話を全て終えられた後に弟子たちに言われました。2節を見てください。あなた方の知っている通り2日経つと過ぎ越しの祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。イエスは十字架につけられることをここで弟子たちに予告されているわけです。マタイの福音書によるとこれで4回目の予告なんですね。一番最初にイエス様がご自分が十字架につけられることを話された時、それは弟子たちには受け入れられるものではありませんでした。ペテロは主よ、とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずはありませんと言ったんですね。自分たちの主が十字架につけられるなんて彼にとっては考えられることもできないようなひどいことでした。そしてイエスが2回目にご自分が十字架につけられることを話したとき、彼らは非常に悲しんだとあります。彼らは知的にだけじゃなくて感情的にも十字架につけられるキリストの姿を受け付けることはできなかったんですね。ちょうど私たちが映画で悲惨な場面を見るときにですね、目を覆いたくなるようなことがありますけれども、まあ、私たちの期待、これはこれだけは見たくないというものが出てくるとですね、もう本当感情的にも受け付けられなくなるときがあります、まあ、それと同じようなことが彼らにも起こっているわけです。そして彼らはイエスが政治的にイスラエルの王となって神の国を建てられるという期待を拭い去ることはできなかったんですね。そこでイエスが3回目にその十字架にかけられることを話されたとき、ヨハネとヤコブの母が来ました。そして息子をあなたの右と左につけてくださいというふうにお願いしたんですね。弟子たちは神の国で誰が一番偉くなるかということを考えていました。彼らは今までイエスのお供をし、イエスの御言葉を聞き、イエスのそばにいることで満足していたんですが、今の弟子たちの心は違います。不安に満ちていました。そして弟子たちの間で競争していたように、自分たちのこと、自分自身のことしか考えられなくなってきていたわけなんですよね。そうした中でイエスは4回目にご自分が十字架につけられることを話されています。そして今読んだところがこの4回目の予告です。後に弟子たちの反応を私たちは見ることができますので、それにも注目していてください。3節を見てください。その頃祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙し捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。彼らはイエスを殺す陰謀を立てていましたが、それは過ぎ越しの祭りの間を避けようという計画でした。しかし2節を見るとイエス様は過ぎ越しの祭りの日に十字架につけられるということを話されています。そして実際イエスは過ぎ越しの祭りの日に殺されたんですね。このようにイエス様は十字架につけられるということにおいて すべてを支配されていたんです。すべてはイエスのシナリオ通りに動いていました。祭司長長老たちは自分たちが計画を立て、自分たちがイエスを殺すものだと思っていましたが、実は彼らは神のご計画に利用されていたということが言うことができるんですね。イエス様はこう言われました。誰も私から命を取るのではありません。私が自分から命を捨てるのです。イエス様は無理やり十字架につけられて、そして無力になったのではなくて、むしろ自分から命を捨てるようにアレンジをするというか、こう支配をしてくださっていたわけなんです。この十字架の苦しみは神によって前もって定められ、キリスト自らが進んでお受けになったものなわけなんですね。でこのようにして神のご計画は杉越の祭りの日にキリストが殺されるということでしたが、杉越の祭りというのはイスラエルがエジプトという国で奴隷状態になっているところから解放されたことを祝う祭りだったんですね。神はエジプトに災いを下しました。そして生まれてきたエジプト人の子供、赤ちゃんたちを全て殺す裁きも行われたんですね。その時にイスラエルは自分たちの家で子羊をほふって、そしてそれを食べて、そしてその血をですね、門中につけたんですね。門の、この家の門のこの血を、家の門に血をつけたんです。そして御使いたちがその赤ちゃんたちを殺しに来るんですけども、その門中にですね、血がついているのを見たら、その裁きを下さないようにしたわけです。つまり裁きを過ぎ越されたわけです。それによって彼らがこのエジプトから脱出することができたわけなんですけれども、実はそれはキリストの犠牲の死を表していました。私たちは罪によって神から裁かれます。罰を受けます。しかし神の御子キリストが身代わりに死んでくださったんです。裁きを代わりに受けてくださって、血を流してくださることによって、神はその怒りを私たちに下すことのないようにしてくださったわけなんです。キリストが杉越の子羊なんですね。ですからイエス様は杉越の祭りの日に十字架につけられる必要があったんです。祭司長と長老たちはその日を避けようとしましたが、人間の計画は神の計画の見前で虚しいものになったわけです。それでは次を見てください。6節です。さてイエスがベタニアで来病人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。この香油ですが、マルコの福音書によりますと300デナリ以上あるとしてあります。つまり日本円にすると300万円ぐらいするものですね。それを一気にかけたんですね。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧乏な人たちの施しができたのに。他の福音書を見るとイスカリオテのユダがこのことを率先して言ったようです。次見てください。10節。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。立派なことだとイエス様は女のしたことを評価しています。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。この女がしたことは、イエスが十字架につけられる用意をしたということをイエスも言われています。誠にあなた方へ告げます。世界中のどこでもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。このように世界中に記念となるほど大きなことをこの女はしたわけなんですね。なんでこの香油をかけたことがそのように立派なこと、そして世界中で記念とされるようなことだったのでしょうか。それはこの女が弟子たちとは違って、イエスが十字架につけられて殺されるという事実を
しっかりと受け止めていたからなんですね。イエスのそばにいる者たちは誰もこの十字架を受け入れることができなかったんです。しかし彼女はその場面を見る前からしっかりと受け止めていたわけです。弟子たちは気が焦っていました。貧乏な人たちの施しができるんですと彼らは言ったわけですよね。旧説を見るとそう書いてありますけれども、これは本心であるとは決して言えないわけです。事実イスカリオテのユダは、そのようなことを全然思ってなくて、このお金がもったいないということしか考えていなかったことがヨハネの福音書には書いています。このように本心でなかったんです。むしろ神の国でどのように高い位につくためつくのかという、彼らの思いがあったわけですが、ある意味で競争の手段としてですね、このように言っていたのかもしれません。しかしこの女は十字架の言葉にしっかりととどまっていたんです。イエスの御言葉にとどまっていました。そしてなぜイエスが十字架につけられなければいけないかも知っていたんですね。イエスはかつてこう話されたからです。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。贖いの代価、つまり私たちの罪を許すためにキリストが死なれるということを彼女は知っていて、自分の罪が十字架によって許されるんだということを受け入れていたわけです。その結果彼女はイエスに高価な香油をかけたんですね。これは自分の罪が許されたことを知ることから出てくる良い行いだったわけです。彼女は自分で何をすればいいかわからなかったと思いますけれども、この罪の許されたということをとっさにですね、それでは私の持っているこの全財産を持って、全財産かどうかわからないですけども、その行為を持ってですね、イエス様にそれを表そうとしたわけなんですね。同じように行為をイエスに持ってきた他の女についてイエスはこう言われています。この女の多くの罪は許されています。というのは彼女は余計愛したからです。私たちは本当に罪許されたということを知って初めてイエスを愛することができる、また良い行いをすることができるんですね。私たちはさまざまな良い行いをしようとします。しかしどの良い行いが本当に罪が許されたということによって出てくるものなんでしょうか。私たちがこのキリストによって十字架によって全部の罪が許されたんだ、その事実を本当に受け止めた時にですね、私たちはおのずとイエスを愛したい、良い行いをしたいという思いに駆り立たれるわけなんです。それが本当の良い行いであり、そしてこういうの女がこのイエスにした行いであるわけなんです。そしてこれは実は礼拝の姿です。自分自身と自分の全てのものを主に捧げるのが礼拝ですけれども、彼女はキリストの十字架の意味を知って礼拝を捧げていきました。つまり彼女の姿というのは教会のあるべき姿だったんですね。したがって福音が述べ伝えられるところでは、どんなところでもこの女のしたことが記念となるわけです。それでは次を見てください。対照的な話が出てきます。その時十二弟子の一人でイスカリオテユダという者が祭司長のところに行ってこう言った。彼をあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。弟子の一人のイスカリオテユダがイエスを裏切ろうとしています。お金の持ってイエスの身を祭司長たちに渡そうとしています。彼は先ほど説明しましたように、この交友なら高く売れて貧乏な人たちに施しができるのですできるのにと率先していった人物なわけです。そして交友をかける女の行いを見たわけです。そしてそれがイエスが立派な行為であると言われて、そして埋葬の用意をしているんだというふうに言われたのも聞きました。彼はこの出来事がきっかけで裏切る決断をしたわけなんです。つまり彼はこう考えたんだと思います。イエスが十字架につけられるぐらいなら、彼はキリストでも何でもない、ユダヤ人の王では絶対にない、私にとっては何の意味もない人物だ。 キリストが十字架につけられるなど決して受け入れることはできず、その結果としてイエスを裏切る声に出たんですけれども、後で彼はイエスを引き渡したことを後悔して自殺しています。彼にとってイエスを殺すことに手助けするのは実は本望ではなかったんですね。でもなんで裏切ることに出たか、なぜかというと十字架を受け入れられなかった、その受け入れられなかったという事実によるわけなんですね。これはキリストとの関わりについて私たちに大事なことを教えています。もしキリストの十字架を除いたら、どんなにイエスを尊んでも、この聖書の言葉を尊んでも、いずれはイエスを裏切るようになるんですね。イエスについて中立な立場を取ったとしても、イエスを本当に愛しているように見えても、この十字架をその意味を受け入れることができなかったら、イエスを裏切るようになります。ですから十字架というのは私たちがイエスを愛するか、それともイエスを殺すかの分かれ目になるわけです。それでは次を見てください。さて種なしのパンの第1日に弟子たちがイエスのところに来ていった。杉越の食事をなさるのに私たちはどこで用意しましょうか。イエスは言われた。都に入ってこれこれの人のところに行って、先生が私の時が近づいた、私の弟子たちと一緒にあなたのところで杉越を守ろうと言っておられると言いなさい。まあ、ここでもイエス様が全ての状況を支配されていることが示されているわけですね。杉越の食事をまだ会っていない人の家で行うことに決めています。そこで弟子たちはイエスに言いつけられた通りにして杉越の食事の用意をした。さて夕方になってイエスは十二弟子と一緒に食卓に着かれた。皆が食事をしているときイエスは言われた。まことにあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。イエスはこの食事時を利用してユダが自分を裏切ることを話されようとしています。すると弟子たちは非常に悲しんで、主よ、まさか私のことではないでしょうと代わる代わるイエスに。弟子たちは自分が主を裏切るかもしれないと思ったんですね。彼らにとってもキリストの十字架はつまずきでした。できれば十字架にはかかってほしくないと思っていたわけです。だからイエスが裏切る者がいると言われたとき、決して自分は裏切ることができない、裏切らないという言い切ることはできなかったと思います。けれどもこのイエスの言葉は実は弟子たちに向けられたものではなくて、ユダに対して向けられているわけなんですね。イエスは答えて言われた。私と一緒に鉢に手を浸した者が私を裏切るのです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれてこなかった方が良かったのです。するとイエスを裏切ろうとしていてユダが答えていった。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いや、そうだ。イエス様があなた方のうちの一人が私を裏切りますと言われたときに、ユダは自分のことを言って自分のことが言われていることを気づいていたと思います。けれども他の人が気づかないようにですね、他の人たちと同じように同じ質問をしたわけなんですよね。まさか私のことではないでしょうなんです。しかしここに一言だけ違いがあります。先ほど弟子たちは主よ、まさか私のことではないでしょうと言いました。けれども25節見てください。ユダは先生、まさか私のことではないでしょうと言っています。弟子たちにとってイエスは主でありました。イエスは自分にとって最も愛する方であり、自分の全てだったんですね。イエスを引き離して自分を考えることはできなかったんです。一方ユダにとってイエスは先生でした。これはユダヤ教の教師ラビのことですね。ユダヤ人たちはどのラビのもとで学ぶかは自分たちで選んでいました。弟子たちが先生を選んでいたんですね。言い換えると自分の目的の達成のためにラビを利用していたと言えるかもしれません。しかしイエスの場合は違かったんですね。イエスはこう言われました。 あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。弟子たちは自分でイエスを選んだというよりも、イエスの呼びかけに応答して従ったんですね。私について来なさいという呼びかけに彼らは従ったんです。それゆえ彼らにとってイエスは主であり、自分の全てだったんですね。これを例えると、彼らは孤児院にいる子供に例えることができます。ある大人が引き取りに来て養子にするようなものなんですね。その子供は育て親になりたいという大人の申し出を断ることもできますが、受け入れることもできます。しかし一度受け入れたなら、その子は一生涯その大人を自分の親として生きるわけですね。他の親に乗り移ることはできません。つまりその大人がその孤児院にいる子供を選んだわけなんですよね。しかしユダの場合は、例えると大学合格のために素晴らしい先生のいる予備校を選んだようなものです。もしその先生が気に入らなくなったら、他の先生に乗り移ることは容易なわけですよね。これが弟子たちとユダとの違いだったんです。同じようにつまずくんです。十字架につまずきます。しかしユダは呪われます。しかし弟子たちは後に豊かな許しを受けます。それはユダの場合、自分の夢や理想が達成されるためにイエスをただ利用していたに過ぎなかったんです。自分の願いや希望にイエスを合わせようとしていたに過ぎません。けれども弟子たちにとってはイエスは自分の全てだったんですね。イエスに自分を合わせていくしかなかったわけなんです。ここから分かることは、見た目では誰が本当のクリスチャンであるかそうでないかは判断をつけることはできないということができるんですね。クリスチャンとは何でしょうか。教会に行って聖書を読んで祈りをして献金をし奉仕をしている人がクリスチャンなのでしょうか。私たちはそういう人を見るとクリスチャンだと判断しますが、そうではないんですね。また逆にタバコとかお酒とか悪習慣をなかなか断ち切ることができない人、クリスチャンではないということができるのでしょうか。またそれも違うんですね。クリスチャンとは成功しているときも失敗しているときも自分と主との関係を断ち切ることのできない人なんですね。私の友人で一度自分の信仰を捨てようとしていたという話をしてくれました。その時に、主よ、私はもう信仰を捨てますと祈ったんですって。わかります、これが滑稽かっていうの。祈る必要ないわけなのに祈っちゃったんですね。しかも主よ、私信仰持ってるわけなんです。自分にとってイエスが主である人が本当のキリストの弟子なんですね。これが弟子とユダとの違いなわけなんです。わかりますか。それでは杉越の食事の続きを読んでみたいと思います。ヨハネの福音書によると、この時点でユダは去っています。でもそれは必要だったんですね。なぜならイエスは次に、本当の信仰を持っている人しかできない聖餐を取り行われるからです。また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、こう言って彼らにお渡りになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます。私は父の御国で、あなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。イエスはこれから十字架に向かいます。まず鞭で打たれて、背中の肉が飛び散るんですね。なぜならばその鞭の中にガラスとか鉛の破片があったわけなんです。ですから、その39回の鞭なんですけれども、それを耐えられなくて、死んでしまう人さえいたほどのものすごい極刑でした。そして両手両足に太い釘を刺されて、 十字架につけられるわけですが、そこから血が流れたわけですね。この肉が裂かれた、また血が流されたということを私たち一人一人が自分のものとして受け止めるということが生産なわけです。イエスはパンを裂いてブドウ酒を飲ませましたが、パンを食べるときに自分の病のためにイエスが鞭打たれたことを思い出します。また私たちがブドウ酒を飲むときに自分の罪のためにイエスが血を流されたことを思い出すわけです。私たちはこれをイエス、私たちはこれを初めにイエスキリストを信じるときに信じたわけですが、ただ一回それを信じたらそれでいいというものではないんですね。むしろその時に受けたその命というものを保ち続けるためにですね、私たちはいつもいつもこの十字架を思い起こさなければいけないわけです。ルターはこう言ったんですね、正確な引用ではないんですが、主が死なれたのはつい昨日のことのように感じる。それほど実感を持って彼は十字架を受け止めていたわけなんです。そうすることによって私たちはこの聖餐の目的である主との交わり、または他の信者との交わりをすることができるわけなんです。ヨハネは言いました。もし神が光の中におられるように私たちも光の中に歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。この聖餐式はその交わりをするためのものであって、イエスがそれを定めてくださったわけなんですね。私たちがキリストと一つになっていること、また私たちがキリストによって互いに一つになっていることを本当にもう表すのはこの聖餐なわけなんです。このようにしてイエス様は弟子たちとの関係をご自分の十字架によって築き上げようとされているわけですね。それをした後でイエス様は彼にとって試練になるようなことを話されています。そして賛美の歌を歌ってからみんなオリーブ山に出かけていった。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方はみんな今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはチリチリになると書いてあるからです。これは旧約聖書のゼカリア書からの引用です。私はというのが父なる神で、羊飼いはというのがイエス様で、羊が弟子たちのことです。で、彼らがイエスにつまずくのは実は何百年も前に予言されていたわけですね。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに答えてくれた。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても私は決してつまずきません。ペテロは自分がつまずくことは絶対に認めることができなかったんですが、ここで全部のものがあなたのゆえにつまずいてもと言っていることに注目してください。まだ弟子たちの間に競争心があったわけなんです。ペテロの間にあったわけです。イエスは彼に言われた。まことにあなた方に告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。ペテロも他の弟子たちもイエスを見捨てるようなことは到底考えることはできなかったわけだし、本当にそう思っていたと思います。本気だったと思います。しかし彼らが知らなかったことは自分たちの肉の弱さなんですね。自分がいかに弱い存在かということを彼らは知らなかったんです。だから自分たちに頼っていた、自分たちが何とかして神の国に偉いものになろうとしていたわけなんです。私たちも同じなんですね。私たちはイエス様が言われる御言葉を聞いてその通りにやってみたいと強く願います。自分の敵を愛しなさい、祝福しなさいという言葉を、それができるのであればやってみたいと願います。しかし問題はそれを行う力がないわけなんですね。また私たちが何回か失敗してもう二度とこんなことはしませんと決意しても また再び同じことを繰り返してしまいます。ペテロも同じでした。イエスを知らないならとは口が裂けても言えないことを言いたくなかったことです。けれども彼が気づかなかったことは、自分がいかに弱い存在であったかということなんです。これからペテロは過酷な試練を受けた。それを私たちは次回学びますが、これほど愛しこれほど慕っていた主イエスを自分の口から知らないと彼は言います。そしていかに自分が惨めな存在であるかを知るわけなんですね。けれどもイエスにとってペテロがご自分を否定することというのは根本的に問題とは感じておられなかったんです。それよりも彼に知ってほしかったことがあったんですね。それは自分の力で生きるのではなくて、キリストにより頼んでキリストから離れないで生きるということです。私を離れてはあなた方は何もすることができないからですという御言葉を身をもってペテロが体験するようにしたかったんですね。そのために私たちは十字架の意味、キリストの十字架の意味をはっきりと知らなければいけません。十字架は私たちの罪が許されたということを示すだけではなくて、私たちがキリストと共に十字架につけられているということなんですね。私たちの古いものがキリストと共につけられてもう死んでいるということなんです。これがわからないと私たちは自分自身で何とかして良くしようと努力してしまうわけです。自分が何とかしてこの聖書の書いてある言葉に従わせようとするわけです。けれどもそうじゃないんです。私たちは死んでいます。そして今は私たちのうちに住んでおられるキリストを信じる信仰によって生きているということなんですね。パウロは言いました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているからです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私たちが自分自身を見るとき、キリストにつけられた自分ですね、それを見なければいけない。改善の見込みがないことを受け入れなければいけないわけです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っていますとパウロが告白したんですが、それを受け入れなければいけないわけです。そして自分が生きているのは復活されたキリストが私のうちに生きておられるんだということです。このキリストを信じてこの生活を歩むときに私たちは生きているわけです。つまりキリストから目を離しているとき、キリストに信仰を置いていないときは私たちは死んでいるんです。ペテロは死を3回も否定するという辛い経験を通して自分は死んでいることを知ったわけですね。これがイエスが彼に知ってほしかったことなわけなんです。そして私たちにも知ってほしいことなわけですね。こうして私たちはさまざまな人物の反応を通してキリストの十字架が私たちにどのように関わっているかを見ることができました。こういうの女にとって私たちは自分の罪が十字架によって許されていることを知る必要がある。またそれによって初めて良い行いができ、キリストを礼拝することができることを見ました。ユダによって私たちはキリストの十字架を受け入れることができなければいつかはイエスを裏切るようになるということを知りました。さらに弟子たちによってキリストの十字架は自分が罪によって死んでいることを受け入れ、そしてキリストを信じる信仰によって生きなければいけないことを知りました。抱擁をかけた女は私たちにとっての模範です。ユダは私たちにとっての反面教師ですね。そして弟子たちは私たちにとっての教訓です。キリストの十字架、これこそ私たちと主との関わりを決めていくわけですね。それではお待たせしました。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に私たちはイエス・キリストの十字架をどれほどまで知っているでしょうか。本当にこのイエス様の十字架を知っていると言えないというか、知っているつもりでいてもまだまだもっともっと深くまで この十字架の意味を知っていくことができます。天のお父様、私たちにこの十字架の意味を知らせてください。そしてこの十字架の中に本当に源があり、私たちが生きていく上で本当に必要なことを教え、そしてイエス様との関わりをもっと深くしていくことができることを今見てきました。天のお父様、どうぞこの1週間、聖霊様によってこのキリストの十字架の奥義がもっとはっきりと見ることができますようにしてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをお願いします。アーメン。